はようございます。
おはようございます。
アニカの方には初めましてと申し上げたいと思います。小畑一和と申します。今日伊東でも35度になるという予報が出ているそうですけども、大変暑い中、本当に皆さんこの教会にいらっしゃって素晴らしいなと思います。夏休みですからキリスト教学園の学生さんもいらっしゃると思いますけれども、ぜひこの教室も大変でしょうけれども、この夏も頑張っていただきたいと思います。そして、他の方々には、お久しぶりですと改めて申し上げたいと思います。すごく本当に久しぶりですけれども、20年ぶりぐらいでしたけれども、今回、日本は1年ぶりに帰ってきて、普段はアメリカにも勉強してるんですけども。面白かったというか嬉しかったことがありまして、こう久しぶりに会った人に本さん変わらないですねって言ってね、もっと嬉しいのは休ますねって極めつけはですね、すごい知り合いで洋服屋さんに勤めてる人がいて、その人はこう洋服屋さんにずっと勤めてるから、どんな人も見るだけで洋服の撮影がピタッと分かっちゃうんですよ、ね、でその方にこう言われたのは、ウエスト86ぐらいですかって言って、皆さん平服取ってると思うんですけど、僕としては嬉しいって86に見えるんですかって言って嬉しかったんですけども、本当はちょっと桁は違う、ちょっと違わないんですけども、ちょっと嬉しいですね。そんな嬉しいことも、あった最近この頃です。今日は、先ほど読んでいただいたこのヨハネによる福音書の4章、の箇所からご一緒に、聖書の言葉を分かち合いたいと思います思いますが、その前にですね、私、そうですね、以前、茨城、水戸に住んでいて、今、アメリカで勉強させていただいていると申しましたが、よく聞かれるのはですね、なんかずっとアメリカにいるみたいですね、いつ帰ってくるんですか、はい、っていう話を、なんか、どれくらいアメリカに行ってましたっけっていう話を聞かれるものですから、ちょっとだけ、今、どんなプログラムにいて、どんなことなのか、どんな団体なのかっていうことを、そういうのがあったので、ちょっと紹介していただきたいと思います。これ、お願いしてください。これを開いてもいいですか。
はい。
これはどこですか。ここですか。
はい。
ここですか。ここセルフ。左というと、左クリック。あ、買いました。ちょっと、ごめんなさい。暗く見づらいかと思うんですけども、こういった今プログラムの過程があるということで、これはですね、実は日本語にちょっと加えたんですけども、恐ろしい、ずっと言われてまして、学生に対して、学生か講義会の学生に初めに配られるんですね。何が恐ろしいかっていうと、この下向きの矢印があるんですけども、このプログラムの中で何回もこの審査がありますよっていうんですね。で、審査にそこでだから、不合格だったらさよなら、アウト、アウトって本当原文ままなんですけども、さよならですよ。つまりプログラム始まって最初に入学試験があるんですが、そこで合格か不合格かあって、で卒業する前にですね、審査の回数が 1,2,3,4 回あって、1回でも不合格したらアウト、ね、日本でも大学さよならって言って、恐怖 のダイアグラムと学生の間で言われてるんですけども、そういう中もどうにか、神様の守りと皆さんの、お祈りのおかげで大変感謝してるんですけども、このアウトになるかもしれなかったのを 1,2,3,4 回ぐらい、超えて、あと1回さよならの可能性がある、残ってるんですけども、今ここ9だったので、ことができました。論文ということが残ってるだけなんですけどね、ここまでしています。見心ならば、できるだけあと1年ちょっとぐらいで終えられたらと思っていますけども、改めてここまで来れました神様の導きと皆様の心から感謝申し上げたいと思います。大変この仕事で失礼しました。先ほど読んでいただいた聖書の箇所なんですが、ですね、英語の方は申し訳ないんですが、この英語のところを読んでいただいて、自習という形でやっていただきたいと思うんです。グッと見ようと思います。So for English speakers, I have an invitation for you, to readthe text this morning, and not just to read, but to meet Jesus today. So, if you can read, kind of, any broadcast to Windows, something has happened. But, you know, this follow, if you can see this, read and try to to follow. I'll come back only with some of the PowerPoints, not to be able to speak.
先ほど読んでいただいたヨハネによる福音書4章のところは、このイエス様とサマリアの女との出会いというところで知られているでしょうかと思います。以前に生まれたところでしょうかと思うんですね。今ここに12節までここ来ました。7節、サマリアの女が水を汲みに来たんですね。イエスは水を飲ませてください。単純な話ですね。暑いから水を飲みたい。あのは正午頃だ。でも11節で女は言ったというんですね。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるんですか。このサマリア人の女性の言葉がイエス様の非常に重要な言葉を導き出している大切な聖書の箇所なんですね。13節ですけども、イエスは答えて言われた。この水を飲む者は、今私たちが目の前にしている井戸の水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人が内側で泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。そんなは言った。それなら主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもよいようにその水をください。非常にこの率直な願いですね。非常に単純な率直な、ね、女性の願い。これに対してイエス様は非常にひょんなことを言う。これがこの話のちょっと展開する面白いところなんですけども、イエスはこういうんですね。言って、あなたの夫をここに呼んできなさい、ね、水の話から、ね、夫の話になるんですね。で、女は答えて、私には夫はいませんと言う。イエスは言われた。夫はいませんとはその通りですね。あなたには5人の夫がいましたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。どういうことなんでしょうか。女性、夫はですね、5人もいたけど、今いるのは夫ではない。みんな離婚してしまったということなんでしょうかね。不思議な女性だというふうによく思われるかもしれませんが、考えてみますと、当時の離婚というのは、現代でも中近東の世界ではそうなんですけども、女性の方から言い出すことはできないんですね。しかも女性が仮に不倫などしてしまったとしたら、女性だけが一律の刑になるという理不尽な習慣がありました。ということは、この女性、5人も夫がいて、どういうことかというと、おそらくこの女性は5人もの男性にもてあそばれて、そして捨てられてきた、そういった不遇の女性を自分目の前にしているんですね。今国には虐待というかもしれません。阻害されていた、そういう女性なのかもしれません。その女性が水を汲みに来たのは正午だったと聖書はあえて記しているんですけども、普通水汲みというのは涼しくなり夕方に行くものですね。ところがこの女性は正午に来た。決して不思議だから恥ずかしいから正午に来たというよりは、もしかしたらそうした不遇の過去を背負っているから、5人も男性に捨てられてきた。普通の他の女性が楽しそうに連れ立って水を汲みに来る夕方ではなくて、一人寂しく正午に来ざるを得なかった、そういった女性なのかもしれません。自分の殻に閉じこもって一人で水を汲みに来た女性。ところがこの女性というのは非常に逆に言うとスピリチュアルというか、非常に感じるところがある女性なんですね。イエス様とのこの出会いで非常に大切なことを感じ取る感受性を持っていた女性です。で、聖書の中でイエスに出会った人ってたくさんいるんですね。例えば、ピラトという人がいましたけれども、ピラトは真実とは何ぞやなという難しい質問をイエス様に出会った時にするんですけども、それで終わりですね。でもこの女性は違う。イエス様と出会ってすぐに何かを感じ取った人で、こういう人は非常に少ないんですね。で、現代でも同じではないでしょう。イエス様と出会う機会、イエス様について読む機会、知る機会があっても、すべての人がこのイエス様との出会いで何かを感じるわけではない。しかしこの女性は違ったんですね。19節ですけども、主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は、ユダヤ人は礼拝すべき場所はエルサレムであると言っています。 しかしイエスはそんなこと、夫人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもない、どこどこの山でなければいけないとか、そういう形式とかではなくて、父を心から礼拝する時が来る。23節、誠の本当の礼拝をするというのはどういうことか。それは霊と真理、真実を持って神を、父を礼拝するとき、今はその時である。なぜなら父は、神はこのように礼拝するものを求めておられるか。神は霊である、目に見える存在ではない、もっともっと大切なものである。だからその大切な神を礼拝するものというのは、霊と目に見える体験のものよりも、もっともっと本当の人間の本質の部分で神に出会って礼拝しなければいけない。さあ聞くんですね、25節。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスが言われた。それはあなたと話をしている私がこれである。この私です。女はその話を聞いて、水瓶をそこに置いたままで、水を汲みに来たんですから、水瓶を一番の目的であった。その水汲みを脇に追いやって、今しなければならないと焦っていたそのことを脇に追いやって、もっと何か大切なものを掴んだ。この女性は町に出て行って、町に出て行ってというのは、先ほど申しましたけど、不遇の女性ですから、本来は殻に閉じこもっていたんですね。もはや殻に閉じこもっている時ではない。町に出て行って、他の人々にこの出会いを、彼女の人生、心の本質を捉えたこの出会いを他の方々に伝えた。お金も地位も名誉もない一人も名もなき女性がイエス様に出会った。不遇の人生を過ごさざるを得なかった女性が、このイエスという本当の救いに出会った。この話はそういう話なんですね。この出会いの結果として、大切なことは、この出会い、イエスとの出会いの結果として、この女性が急に金持ちになったとか、長年の悩みが解消されたとか、そういったことは聖書には書いていないんですね。この出会いの中でイエス様は、乾くことなく人間の内側から湧き出る泉、神様を礼拝することの本当の意味について語った。ユダヤ人とかサマリア人とか日本人とかアメリカ人とかカナダ人とか、そういった国籍とか文化とか宗教の枠を超えて、全ての人に必要な救い、本質的な救いというものに語った。でその救いとは何か、ズバリイエス様そのものだとイエス・キリストはこの時言ったんですね。僕は何者でもない、どこどこの山で礼拝するとか、どこどこの場所で礼拝するとか、どこどこの本を読むとか、それではなくて、このイエス様ご本人、イエス様そのものが救いである。もはや女性があるとか、不遇が人生を送ってきたかどうかとか、サマリア人であるからどうかとか、5人の夫に捨てられたことがあるかないかとか、そういったことを超越して、一人の人として、誰もが心のどこかで求めてやまない救いというもの、本物の救い、その救いをこの女性は言い出したのではないかと思います。そこで皆様にお尋ねしたいことがあるんですけども、皆さんはこのイエス、このイエス様に出会ったことがありますか。もちろん教会に来る方ですから、イエス・キリストについてはご存知かと思います。イエス・キリスト、キリスト教のキリストですね。しかし、ただ聖書を読むとか、あるいは聖書を学ぶとか、あるいは形式的に教会に来るとか、キリストと名のつく学校に行くとか、そういったことを超えて、本当の意味でイエス様に出会ったことがありますか。そして今もイエス様に出会い続けているでしょうか。イエス様に出会うということ、その例をちょっと紹介したいんですけども、サマリアの女の話、聖書と言ってみましたけども、世界のさまざまなクリスチャンの動きになったら、いくつかの例をちょっと今日は紹介したいと思います。一人紹介した人がいるんですけども、その人の名は、ジョン・ソーさんという、中国の方のお話です。中国というと、私たちは最近、 いろんなことを思わせるかもしれませんね。人々の扱いがどうだとか、歴史問題がどうだとか、そういったニュースを目にすることが多いこの頃だと思いますけれども、しかし実は今非常に重要になってきていることが、なかなかニュースにはなりづらいことがあって、それは、中国や韓国というところでキリスト教が大変盛んになってきているという話なんですね。もちろん韓国で昔からというかもうずっともう何十年もそうなんですけども、韓国では全人口の4分の1とか、あるいは、まあ、統計の近くによっては全人口の3分の1近くがですね、クリスチャンであるとも言われているんですね。で、中国というところが非常にキリスト教の影響が爆発的に増えているところですね。で、現在少なく見積もっても全人口の 5% ぐらい、全人口の元々が十数億とか人口いますから、その 5% ですよね。6000、7000万と言われています。いや、多く見積もればですね、もしかしたら全人口の 10% ぐらいではないか、まあ、1億4000万、日本の全人口より多いぐらいのクリスチャンが話題になる中国にいるというふうに言われているんですね。で、さらにすごいのはですね、一つ予測なんですけども、そのままのペースで増えていけば2030年代には中国のキリスト教人口は2億5000万を超えるのではないか、中国全体でクリスチャンの数が2億5000万を超えるというのはどういうことかというと、今現在国別でクリスチャンが一番多いのはアメリカ合衆国なんですけども、このアメリカ合衆国を超えて2030年が国別で最大のクリスチャンを抱える国になる可能性があるという、おそらくそれらじゃないかと思う、かなり高い可能性。一方で地方単位では技術に関する迫害というのはあるそうですけども、全体を見てみるとそういう話なんですね。ですから私は、中国ということに関してマスコミとか、あるいはインターネットの掲示板とかだけで見てしまう姿と、実際に今この伝わりが起こっているキリスト教の爆発的な広がり、そういった視点からまた違った中国が見えてくる、そういうことを教会の中でもクリスチャンとして見る必要があるのではないかと思うんですけども、今アメリカでもこの盛んに私が勉強させていただいていることの一つの中に、世界におけるキリスト教の広がりというのがあるんですね。で、中国におけるキリスト教は非常にこう研究が進んでいて興味深いところとされています。中国のキリスト教発展の不思議という一つの難問があるんですね。どういうことかというと、中国では19世紀初め、日本で言えば明治のちょっと前ぐらい、江戸時代の後半ぐらいから盛んに宣教師がイギリスやアメリカが中国から送られて、中国の伝道が始まる。1800年代19世紀から伝道が始まるんですね。で、盛んに病院が建てられ、学校が建てられ、たくさんの莫大なお金が注ぎ込まれて中国の宣教が進みました。ところが、1900年20世紀の始まり近くに起こった事件、義和団事件という有名な事件があるんですけども、この事件は排外的なね、日本風に言うとこの何ですか、上位ですよね、外国の影響をやっつけようというそういった運動が起こったり、1920年代になって国粋主義の動きが始まったりして、キリスト教を追い出そうという動きも始まるんですね。一方で、まあ、ちょっと政治的な話ですけども、国民党と共産党の争いがあって、国民党では蒋介石とか蒋介石の奥さんは非常にアメリカの合衆国でもファンが多いクリスチャンでしたから、西洋列強の、あるいはキリスト教徒の願い、西洋のキリスト教の願いというのは、国民党が、中国政権を取って、中国全体をキリスト教にするということだったんですけども、もちろんご存知のように、1949年、最終的に、日本の侵略を経て、政教に行ったのは共産党だったんですね。これはどういう、宣教師の側からどういうことかというと、キリスト教宣教が中国で失敗に、あれだけで莫大な世界最大の予算と人員と最大の知恵ですね、人員を振り込んで行った中央選挙が失敗に終わった、もの見事で中国の共産党が政権を握って、その後文化大革命も起こって大変な、迫害も起きて、もはや、形式上トマトとして実質的なキリスト教の、息吹は中国では途絶えた、もう、まあ、 公式な中止協定にずっとあるんですけども、実質的な爆発現象が途絶えてしまったと見られていたんですね。でところが、現在2000年で なんと起こることはどういうことか、先ほど申しましたように、人口の 5% あるいは最終的には 10%、途絶えたはずの人口が爆発的に今伸びているという現実がある。でこれがなぜかということが大きな謎と言われているんですけども、その答えの一つとされているのが、中国という国がまさにその戦乱、日本による侵略、あるいは国民と共産党の争い、共産党によるものすごく迫害の嵐といったものが吹き荒れた中で、消えずにくすぶる方針、消えずに残っていた火があるんだということが分かってきたんですね。でそれはどういう火だったのか、理解はあれだけの迫害と困難の中で生き延び続けたキリスト教徒はどういうキリスト教だったのかということなんですが、その一つの例としてよく話題に出されるのは、この中国人の非常に有名な伝道者、中国のキリスト教の中では知ってないという孫さん、英語ではジョンさんと知られている人がいます。彼は、中国人の、牧師の息子として生まれるんですけども、非常に優秀だったためにアメリカに留学します。で、化学の科学の博士号をほとんどおそらく中国人としては初めてぐらいアメリカで取得した人になるんですね。その後大変将来が約束されているのにかかわらず、彼は、聖書に目覚めてどうしても聖書を学びたいということで、それだったらということでまた、優秀な人たちからオファーがたくさん届いて、当時アメリカでは最高の進学校を開いていた、ニューヨークの市にあるユニオン進学校という進学校に、行くんですね。でところが当時世界最高と言われていた進学校に行ったこの優秀な中国人の孫さんが、その進学校で見たものはですね、進学校と言いながらもこうした、聖書を読むとか、あるいは聖書を読んでイエス・キリストに出会うとか、そういったことではなくて、聖書を脇に置いてイエス・キリストを脇に置いて、むしろ、進化論ですとか科学を中心にやっていこう、キリスト教というのは合理的に理性的に見ていこう、聖書は二の次である、そういった人たちが多かった時代なんですね。でそれに業を煮した孫さんは、この時進学校の、扉を飛び出して外に出ていく。その時に出会った何かというと、ニューヨークですから今でもそうなんですけども、アフリカ系のアメリカ人の方々ですね、多い地域ですね。アフリカ系アメリカ人の方々のいわゆるこのペンテコステ派の、教会の礼拝に出席する。そうするとその教会の中で見せていたのは、みんなが心からお祈りして聖書を読んでイエス様に出会う、でそういった礼拝をしていたんですね。で孫さんはそれに目覚めて神学校でイエスについて研究するとか、理性中心に信仰は二の次だということでは飽き足らない、祈りましょう、聖書を単純に読みましょう、形式とかで、議論を交わすのではなくて、本当の聖書のイエス・キリストに立ち返りましょうということを言い出して、もう飛び跳ねて笑って叫んで祈り始めるんですね。でそれを見たその当時の進学校の先生たちが、ついに孫さんは勉強を進めて狂い出したって言って、彼は、精神病院に送られてしまう。実際半年ほどですね、ニューヨークの近くの精神病院に送られるんですが、じゃあその間に彼が何をしたかというと、その病院にいる間に彼は聖書を与えられて、聖書を始めから終わりまで40回読み通す、1回読んでいくでしょ、それを40回続ける。その結果ですね、その精神病院から出てきた時、彼はまた変えられていて、ここにイエス様との出会いがある、神学という学びではないんだ、ここにイエス様との出会いの本質がある、そのことを掴んだ彼はやがて中国に帰っていって、本当に、シンプルな単純なメッセージを人々に伝えたそうです。祈れよ、聖書を読め、そのことを伝えろ。サマリアの女性はイエス様に出会って話をして、つまり祈りですね、聖書を読んで神様の言葉をするように会話をしてイエス様と出会って、そのことを伝える、伝道する、それだけをしろ。
彼が言うと、もう
本当にその彼のカリスマ的に影響を受けた人がその通りにする。そして彼の、信仰者が増えていった。でそのようなですね、非常に一見単純なんだけれども本当に、深いイエス様との出会いを中心とするようなキリスト教、でそういったものが中国の中で爆発的に、草の根で増えていって、それが実はあの中国の文化大革命なんかも生き残った信仰の核である。今中国で、キリスト教が増えているというのは決して最近西欧の宣教師が行った結果増えているだけではなくて、昔からこうした中国人の方々の脈々とした単純にイエス様に出会えばそれでいいんだという信仰が流れているということなんですね。もう一つだけ例なんですけども、今、世界のキリスト教の中で非常に大きな問題、となっているものに、これインサイダームーブメントというものがあります。これどういうことかというと、主にイスラム圏の方々の伝道に関することなんですね。イスラム教、これも私たちはイスラム教というとすぐテロと結びついてしまうし、例えばイラク、例えばキリスト教師の中では伝統的な当時の最大のキリスト教区であるにもかかわらず、多くの方はイラクというと、フセインだとかイスラム教徒にすりつけて考えてしまっている不幸があるんですけども、イラクは最大のキリスト教国だったんですけども、まあそれはともかく今イスラム教徒は確かに大きい存在になっているわけですね。インサイダームーブメントというのはちょっとまあ言ってみれば江戸時代の隠れキリストにも似ているんですけども、イスラム教として生まれ育って普段生活をしている人たちはですね、イエスに出会うんですね。まあ、それは宣教師だったり、あるいは聖書を渡された聖書を通してこのイエスに出会う。イスラム教の人たちというのはこの旧約聖書は読んでますから神は知ってるんですけども、イエスを受け入れるか否かが一番聞くことの違いなんですね。でこのインサイダー文明に携わる方たちというのはイスラム教の内側の人たちで、インサイダー内側ですね。イエスに出会う、その結果彼は何をするかというと、クリスチャンとなりつつも、その枠組みとしては、外側の枠組みとしては、イスラム教の中にとどまるんですね。どういうことかといえば、具体的に言えば、イスラム教の習慣、枠組みとしては、日に何回ですね、例えばモスクがあればモスクに行ってお祈りしなければいけない。でこれはあの文化的な習慣なんですね。もしそれをしなかったら、その ままから浮き出してしまうということで、彼らはモスクに一緒に行くんですね。そしてお祈りをします。でもそのお祈りの対象はイエス・キリストなんですけども、枠組みとしては、いわゆるモスク、イスラム教礼拝場に行って一緒に、コーランを広げて、そして、礼拝を儀式を捧げるんですね。でも、信じているのはイエス・キリストである、まあ、これ非常に議論があるところで教会がどうなってしまうのかと問題なくにしもあらずなんですが、一つ非常に面白いのはキリスト教徒たちが思うのは、いわゆる西欧のヨーロッパ、あるいはアメリカのキリスト教なんですけども、今世界で爆発的に増えているキリスト教、今現在すでに世界のクリスチャン人口の3分の2以上は非白人のキリスト教ですね。おそらくもうすぐもう数十年後にはそれが 80%、 世界キリスト教人口の 80% は非白人になると言われています。そういった中でじゃあどういったキリスト教が中心なのかといったら、こういったキリスト教なんですね。決して難しい話をするとかではなくて、本当に聖書に立ち返ってその聖書の中でもイエスに出会う、そのことが中心になるキリスト教。ヨハネによる福音書の5章39節にこういう言葉がありますね。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私、イエス・キリストですね、イエス・キリストについて証しをするもの。聖書を読む一番の目的はイエス様に出会うことなんですね。国とか文化とか習慣を超えて人はどこか救いを求めている。その救いとはイエス様そのものである。それが聖書の結論なんですね。今皆さんが集まっているこの教会にもイエス様がいらっしゃいますね。この建物だからではなくて、この場所、この形式、この習慣だからではなくて、イエス様は聖書を通して語りかけてくださっている。だからイエス様に出会うことはできるんですね。サマリアの女性 ヨハネ4章に出てきたサマリアの女性は様々な問題を抱えていた女性でした。当時女性は自分でイニシアチブを取っていろんなことをすることができない、そういう中で5人もの男性にもてあそばされて不遇の人生を送ってきた。だから他の人が来ない通常の時間に水を汲みに来ていた。現在付き合っている女性も夫ではないとイエス様に言われましたね。ということはもしかしたらもうその男性にも愛想を尽かされて通常の結婚という形式を取る気がいないのかもしれないですね。それでもその彼女は何ですか、イエス様に出会ったんですね。このイエス様こそが、他の何者でもないイエス様こそが彼女が一番必要としている救いであったというのがこのヨハネ4章の話です。イエス様に出会うということ、これはおそらくですね、教会に来るとかクリスチャンであるとかそういう形式的なことを実行することで自動的に実現することではないのかもしれません。教会の信徒への手紙にこういう言葉がありますけども、古い人、イエスに出会っていない前の古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、救い主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するんです。本当に知らなきゃいけない知識に達しなさい。そこにはもはやユダヤ人とかユダヤ人、発令を受けたも受けていないもの、未開人、好き開人、奴隷、自由な身分のもの、日本人、アメリカ人、若い人、年配の方、子供、大人、男性、女性、そういったあらゆる区別はありません。キリストが全てであり、全てのもののうちにおられるのです。そして何を話すにせよ、何を行うにせよ、全てを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝します。イエスに出会ったということは救いに出会ったということ、救いに出会ったら私たちはあとは感謝するのみですね。これだけが必要である。感謝します。今朝は改めて、この場にいらっしゃる、皆様お一人お一人にお尋ねしたいことがある。形式的に、ね、形の上でクリスチャンであるとかクリスチャンではまだないとか、そういったことを乗り越えてイエス様に出会う、本当の救いに出会う、その出会いを体験していただきたいと思います。でそのためには今一度シンプルな気持ちで、本当に単純にあのサマリアの女のようにですね、イエス様に出会うために、他の何もでもないですよ、悩みを解決したい、好きな人に出会いたい、お金持ちになりたい、交通安全、家内安全、健康、それとも求めたいじゃなくてイエス様に出会いたい、そのためだけに今一度この聖書を読み直してみる。一度でダメなら二度でも三度でも聖書を読み直してみませんか。今一度教会や礼拝に来る姿勢を見直していませんか。求めるべき一番のことはお金でも健康でも悩みの解消でも心の癒しでもなくて、ただ単純にイエス様に出会う、そのことなんですね。皆さんはイエス様に出会ったことがありますか。イエス様に出会っていますか。今日あなたはイエス様に出会いますか。